経団連の話ですよね、それ。ああ、そう、ワクチンパスポートを、まあ、提示することで、その、帰国後の、なんだ、隔離期間の免除をね、お願いしますよ、というような話ですよね。で、それによって、インバウンドも出張者も、ちゃんとワクチンを打っている、で、その、証明書を持っているんであれば、こう、往来できるようにしましょう。できるだけ早くお願いします、というような、話だと思うんですけど。あ、それはもう個人的にはですね、やはり賛成ですね。私もまあ正直なところ言うと、やっぱり中国の出張はね、行けるんだったら早く行きたいなっていうのはありますよね。やはりオンラインでは限界ありますからね。そう、まあ旅行で行きたいところもあるんですけど、まあその前に今やはり仕事として行きたいっていうのはもう山々ですよ、それは。まあ私自身ももうワクチンは2回接種してるんで、まあそういうのでなんか証明書があって PCR 受けたら出張に行って、で、あちらでも隔離なく、そしてこちらでもまた隔離なく、というんであれば安心して往来できるじゃないですか。そう、もちろんね、そうなんです。中国側でもそういう、団体ごとにいろんなね、その議論をしてますよ。まあ、向こうからすると逆に、例えば中国人がその、アメリカだ、カナダだ、日本だって来た時に、隔離されちゃうのかどうなのか。で、隔離がなしとしても、今度中国戻った時、やっぱり隔離されちゃうんだったら、辛いよね、ってことで。でね、その中で出ていた話でね、なるほどなと思ったんですけど、これは日本も、多分同じだろうなと思ったのはですね、旅行で海外に行く人たちと、その、出張で行く人たちで、実際その、クラスターになったりする率はどっちが高いんだろうかという議論があるんですよ。そう、一見すると、その、海外旅行解禁って結構怖いよねっていう、まあいろんな国から来ちゃうと確かに一度に来ると怖いと思うんですが、あちらでは実際は海外出張者の方が怖いんではないかという、そういう話になってます。それはなぜかというと、まあ皆さんも海外行ったことある人はわかると思うんですけど、旅行で行ってる分にはよく考えてみるとですね、旅行先で濃厚接触ってないですよね。基本的には。まあ、例えば私、夫婦でよく行くんですけど、まあ、この夫婦はずっと一緒にいますからね。あれですけども、実際にはなんか、なんだろうな、こう、チェックイン、ホテルとか空港のチェックインするときとか、またなんか食事するときにオーダー、またなんか買い物のときに、これお願いします。で、会計するとかですね。よく考えてもそんなないですよね。あと、まあ、タクシーとかね。電車に乗るとき。ですが、でもね、そんなもので、実はね、意外とその、長時間濃厚接触ってないんですよ。ところが、海外出張者っていうのは、向こう行って会議打ち合わせがありますって言って、それが連日続くので、その、2時間の会議を何回も出たりするわけですね。そう、だからよほどその長時間濃厚接触率が高いんですよ、実は。で、あとその、これをまともにやろうとするとですね、これどうなるかっていうと、例えば、私が上海に出張するときに、本来であれば、まあ、ワクチンは打ってますと。で、プラス、空港か、その、近くで、まあ、1日2日前には必ず PCR 受けると。で、行きました。中国行きました。着きましたっていうときに、この向こうのスタッフもちゃんともちろんワクチンは打ってなきゃいけないし、私と会う2、3日前には PCR 検査受けときましょうね。というのがもちろん正しいやり方じゃないですか。なので私が一回出張行くたびに向こうのオフィスのスタッフ全員それやんなきゃいけないっていうのは結構大変かもなっていう。隔離がなくなったとしても、それをやらないと実は全然安全じゃないわけですよね。で、これが別に、その、ドバイであろうが、シンガポールであろうが、ロンドンであろうがね、これ同じことだと思うんですよ。で、単なるワクチンパスポートだけでお互い自由に往来っていうのは結構厳しいだろうなっていう気がしますね。私もその中国のその議論聞いてて、確かにその出張者の方が、 長時間濃厚接近型接触多いよなというふうに自分でも思います。正直。それは工場のね、勤務の方でも、多分みんなそれは本音では分かってるんだと思うんですけど、まあ言いづらいから言わないのか分かんないですけどね。その点旅行者の方が確かに少ないですよね。そう。でね、もう一つこれリアルなお話として、まあ皆さん大人だからお話しちゃいますけども、本当の仕事だけでという人ばっかりじゃないんですよね。これはもう残念ながら実態としてある一定の比率、現地に愛人とか恋人がいるんですよ。あ、もう本当にいます。多い。うん。多いかどうかわかんないけど。大体その、海外勤務したことある人たちって、国際結婚率高いじゃないですか。ということはそういうことなんですよ。うん。そう。でももちろんその、真面目にその人と交際して結婚という、そういう真面目なタイプもいるし、まあ、ある会社の中では、もうタイにも一人、ベトナムにも一人、香港にも一人、北京にも一人みたいなね。そんな、まあ、いわゆる遊び人、不思議だらなタイプ、この両方がいるんですね。ただ、いずれにしろ、これ女の人もいるんですよ。うん。現地に若い男の恋人がいるとか。うん、なので、これはもう、その出張で行きながら、結局夜とかね、その彼らと過ごすわけですけども、それは超濃厚接触じゃないですか。そう。で、これは結構危ないよねっていうのは、実は中国でも議題になってるんですよ。うん。まあ、オンラインでそういう、その、どういうタイミングでね、こういう観光業とかそういうのは、なんていうんですか、解禁にしていくべきなのか、みたいな、その準備はどうしたらいいのかとかですね。その時に、じゃあ旅行会社はどんな準備したらいいのかとか、一般企業のこの出張者に向けては、じゃあ各企業はどういう教育をしたらいいのかとか、なんかそんなような、セミナーがあったんですけど、なるほどなと思いましたよ。これはもう日本人も全然当てはまってるので、なので、どちらかというと難しいなと思うのが、その、企業の出張者の中に、やっぱりそれはいますよね。でね、つい先日も、ちょっとそういう話をね、出したら、ある日本でね、ある社長さんが、そうなんですよ、って、実は、って。まあ、その会社も、アジアとかにたくさん拠点があって、で、何回もそのシンガポールに、もう大至急出張に行きたいってこう、申請してくる社員がいたから、仕事が本当に仕方がないのか。うん。じゃあ、しょうがないって言って、まあ、許可して生かしたと。ただ、なんか、こんな期間にも何回も何回もそういうのが来るから、ちょっと待てと。なんでそんな毎回行かなきゃいけないんだみたいな。で、深く突っ込んでいったら、まあ、実は、現地に彼氏がいたっていうのがあって、ちょっと待てと。お前、隔離だろう、それは。っていうことですよね。PCR やったかとかね。で、その相手の男はやってんのか、ワクチン、PCR。もう、それで社内で結局、なんか出たとかあると、じゃあそのシンガポールから持ってきたんじゃないかっていう風な話になっていくじゃないですか。そう、だから結構その、企業としても実は活かせるの結構勇気いるっていう風な話も聞きますよね。そう。なので、どうなんでしょうね。こういうのはその、まあ、経団連がそういうことを要望する気持ちはわかるんですけど、要望しつつ、その、社内でやっぱりそういう教育をもっとバチーンとやらないとダメですよね。私ね、まあ、実は基本的に賛成だけど、ちょっとうっとなってる部分はもう一個あってね、まあ、この半年間かな、何人も見たんですけど、海外に出張して戻ってきた時に2週間の、ま、自主隔離があるじゃないですか。で、その期間に結局、外食したりキャバクラ行ってる奴らがいて、で、しかもまあ、それちょっと知ってる人たちだったんですけど、そんなのをツイッターに上げてたから、アホかって言って、ズームでね、バチーンと言ってやりましたけども、社名出すぞって言ったらみんなシューンってなったんだけど、皆さんが知ってる超大手ですよ。うん。だ中にはやっぱりそういうおっぺけぺがいるんですよね。大手企業だから大丈夫なんてこと全然なくて、うん。あれ、ああいうのがこの1年半でクラスターで、 第2波、第3波とか広げた可能性もなきにしもあらずかなというふうに私は結構真面目に思ってるんで、そう、だから経団連としても、要望のする裏側でバチンと教育しますみたいなことをやらないと、やはり一般国民に迷惑かけたらね、意味がないですからね。そうなんですよ。ここはだから本当に私個人としては行きたいけれど、でも実態は結構出張者って危ないよな、というのも、まあ分かってるんで、なかなか難しいですね。だからこれやはり、出張者に関しては本当に社員教育をしっかりやってもらいたいというふうに思います。